ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
ご自分が初めて教会の礼拝に出た時のことを思い出すことができるでしょうか。今日初めて来られた方は最初からとてもびっくりされたのではないかと思います。日常生活の中ではあまり経験しないようなことが、聖餐式とはこういうものか。教会の礼拝ということに戸惑われる方も少なくないことでしょう。皆さんは初めて来られたときにどんな経験をされたでしょうか。もう少しお聞きすると、大体何回ぐらい来ると慣れてくるものなのでしょうか。2、3回でしょうか。3ヶ月ぐらいでしょうか。1年ぐらいでしょうか。普通の教会ですと、おそらく毎週毎週そんなに変わったことがあるわけではありませんので、まあ、1、2ヶ月もすれば、教会というのはこういうものか、礼拝はこういうものか、と理解していただけるのではないかと思います。さらにもう一つお聞きしますと、一体どのくらいの時になると飽きてくるものなのでしょうか。教会は2000年の間ずっと変わらずに毎週毎週礼拝をしてきています。基本的に何にも変わらない。それを繰り返し繰り返し、私たちは毎週守りを行ってきています。よくもまあこんなに毎週。それはごく自然な疑問だと思います。皆さんが毎日毎週と欠かさずに続けていることはそう多くないことでしょう。毎週決まった場所に決まった時間に行く。教会というのはなんだかそんなにと思うのはとても自然なことで良い質問だと思います。今日の詩編はなぜ神の民が毎週毎週旧約の時代から変わることなく神の前に出て神を高らかに讃え歌ってきたのか、そのことがよくわかる詩編になっています。この詩編135編はあちらにあるものこちらにあるものを継ぎはぎして作ったような詩編になっています。ちょうど今週末文化イベントが行われて様々な作品が展示されることでとても楽しみにしています。その中にはパッチワークのようなものもあるかもしれません。パッチワークというのはこっちの布とあっちの布と組み合わせて綺麗な柄に布にしていく、そんなものでしょう。ちょうど詩編135編はこちらの人のあの言葉、こちらの人のあの言葉、あの時のこの経験、それを継ぎ合わせてパッチワークのようにして作った詩編です。文化イベントの中ではステージも行われます。それも楽しみにしています。今週の土曜日の午後です。音楽で言えばメドレーのようなものでしょう。あちらの曲のあの部分、こちらの曲のこの部分、メロディーをサビを組み合わせて一つの音楽に仕立て上げたものです。そんないいとこ取りの135編になりますが、彼らはこの歌を宮で礼拝のごとに歌っていたと言います。この彼らと言った時の彼らは、先月まで読んでいたエゼキエル書のあの捕囚の経験をした後の民になります。バビロンから帰ってきて、エルサレムが再建されていき、宮が再建されていく中で、彼らは元通りに礼拝をすることができるようになりました。その歩みを振り返りながら、捕囚の経験、その前の王国の経験、その前の族長たちの歩み、振り返りながら彼らは声を合わせて、私たちの神は大いなるかなと喜び讃える声を上げていたのです。今日はこの箇所でも5節のところから少し始めていきたいと思います。5節に、誠に私は知る、主は大いなる方。 私たちの主はすべての神々に勝っておられると出てきます。これは誰が言った言葉だったでしょう。これは、イテロという人物が語った言葉でした。出エジプト記の18章のところに出てきます。イテロという人物は、モーセの舅に当たります。つまり、モーセの奥さんのお父さんです。このイテロにとって、モーセの歩みは、理解がなかなかできないものだったと思います。モーセは、イスラエルの家に生まれました。しかしその当時、エジプトの王はイスラエルの子供たちを全部殺せと命じていました。その家の人たちは、モーセの身を安全にかくまうために、川のほとりにかごに浮かべた。するとそれをエジプトの王女が見つけて、モーセは拾われて王家で育てられることになった。その期間40年。彼はエジプトの王家で育っていくことになります。そして40歳になった頃、モーセは立ち上がって自分の民のために歩もうと心を決めます。エジプト人に虐げられている仲間のイスラエル人がいました。仲裁に入って、そのことを良かれと思って、しかし、蓋を開けてみれば、イスラエルの民は私を受け入れていないという現実を突きつけられることになります。それで彼は、ミディアンの地に逃れていくことになるわけです。そのミディアンで出会ったのがチッポラという女性でした。チッポラと彼は結婚し子供を設けます。そのお父さんがイテロだったわけです。それから40年、モーセはイテロの羊を飼って家族の手伝いをしながら妻の実家のお世話になって生活をすることになるわけです。最初の王家の40年、その後イテロの元での40年、人生80年をここで過ごしてきましたので、もうこれ以上何かはないだろうと思っていた矢先、モーセがイテロのところに来てこう言います。私の民のところに帰らせてください。イテロはそのことを理解し、娘であるチッポラ、孫である者たちをモーセと一緒にそこに送り返していきました。ところが、しばらくすると、チッポラと孫たちが帰ってきたんです。一体どういうことなのか聞いてみると、夫のモーセは今、エジプトの王パロと神の技を持って渡り合って、エジプトからイスラエルを救い出そうとしている。ついては、嫁と子供たちを実家に送り返して、自分はそのことに専念しようとしていたようです。ああ、そうか、と思って、イテロは、自分の娘と孫たちをしばらくの間、そこに面倒を見ます。そしてほどなく知らせが届いて、モーセはイスラエルを導いてエジプトから抜け出た。彼らを追いせがなるエジプトの軍は海の中に沈んだ。もうこれでイスラエルは元に戻ることはない。そのことを聞きつけたイテロは、娘と孫たちを連れてモーセのところに会いに出かけていったわけです。そしてモーセから、神がどのような御業を持ってイスラエルを救い出してくださったのかを聞きました。驚くべき数々の印、不思議を聞きました。それを聞きながら彼は、ああ、私はわかった。この神は大いなる神だ。神々に混ざって大いなる方だ。私のもとにあなたがいたのでは決して経験しなかったようなことをあなたは経験したのだ。私のもとにあなたがいたら、決してなされなかったような神の御業がなったのだ。この神は大いなる神だ。そのイテロの告白がここに収められています。そして大いなる神であるとはどういうことか。続く6節以降にこう出てきます。神はなそうとされることを余すところなくなされる方だ。それは阻むものは何もない。 神の御業は一つのところにとどまらない。天においても、地においても、海のところにおいても、水の淵においても、広大な砂漠においても、水の川の流れのほとりにおいても、神は時を選ばず、場所を選ばず、ご自分の技を行うことのできる方。私たちの現実についてもそうです。神様ご自身が愛してやまない教会の中だけではなく、使わされていくそれぞれの日常の中において、神は御業を行うことができる方。ご家庭において、職場において、学校において、悲しみに満ちた葬儀の場において、闘病している病院の場において、喜びに溢れた結婚式の中において、神はどこにおいても、御業を行うことのできる方。しかも、次に雨ということが出てきます。祝福の雨です。作物の実りをもたらす約束の雨です。その雨を、雲のなきところに雲を起こして、雷ちとともに雨を降らせて、地を満たすことができる方だ。何もないところから、乾ききったところから、雨を降らせ、それを満たし、神の技がなっていく。それがイスラエルが経験してきたことでした。出エジプトの後、彼らは荒野をさまよいます。そのさまよった挙句約束の地の前まで来たとき、彼らの前に立ちはだかったのは強大な民でした。肥沃な大地に住み、普段から栄養満点のものを食べ、体の大きな強い力の民です。片や40年も荒野をさまよって憔悴しきった民、なんと心細く思ったことでしょう。しかし彼は、その力の強い民の住む領土を与えられていきます。どのようにして？神の御手によってです。彼らが戦ったのではありません。彼らの剣が多かったからではありません。エリコの町に至ってはどうしたでしょう。彼らは城壁の周りを7周回って、勝ち時の声を上げると、城壁が崩れた。戦わずして彼らはその町を取った。それに代表される神の大いなる御業を経験しながら彼らは歩んできました。そしてその度に、イテロが語った、主は大いなる方、神々に勝って大いなる方。それを繰り返し繰り返し自分たちが経験したこととして語り、歌い、喜んできたわけですね。ですからここに13節、主よ、あなたの御名は常しえまで。あなたの名を呼び名は世々に及ぶ。それは、彼らが今まで経験してきたことであり、今ここで経験していることであり、これからもなお続くことである。あの時、あの場所であの人たちが経験しただけでなく、今ここで私たちが経験をしていることであり、さらにこれからも、あなたの御名は、常しえにまで及び、あなたの呼び名は代々に及ぶ。そうして、いつも高らかに歌声が、喜びの声を持って、新しい思いのうちに歌われ続けていった。旧約の時代から、新約の教会を経て、本当に長い間変わることなく神への礼拝賛美が称えられ続けています。なぜ、万年化しすることなく、繰り返し繰り返し命を失って形骸してしまうことなく、こうして、これが繋がれてきたのでしょう。それはまさに、神が生きて働き、お一人お一人の歩みを導かれるからこそ、それを経験した者たちが自分のこととして同じ歌を歌うことができたから。もう一つだけ付け加えましょう。ここに、神の民は、神が選ばれた宝の民なのだと出てきます。神が選ばれた宝である。こよなく大切に思っている神は、良き技を惜しまれることはない。宝の民とはどういうことか。私たちのために、 神はご自分の良いものをすべて惜しむことなく、出し惜しみすることなく、全くお与えになるということです。それを私たちは受け取りながら歩んでいる。先週一週間もそうだったでしょう。私の歩みは神様の御手の中に置かれてきました。これから一週間もまたそうでしょう。神の導きがある。私たちが経験する一人一人の小さなストーリーから共同体が経験する大きなストーリーまで、神ご自身の生きた御業の中に私たちは生かされている。ぜひそのことを今日覚えて帰りたいんです。そして、毎日の歩みが神を讃え歌う新しい歌に満ち溢れたものであるよ。日々に私たちが心から主は大いなる方、すべてに勝って大いなる方と喜びを持って歩むことができるように。迎える一週間が神様の手の中で本当に素晴らしい歩みが備えられていることを信じて歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。